お聞きの皆様こんにちは。この番組は認定 NPO 日本再生プログラム推進フォーラムの健康立国対談です。今日は地方自治体から進める日本再生と題しまして、浜松市長の鈴木康友さんに当 NPO の理事長の藤原直也がいつものようにお話を伺います。鈴木さんこんにちは。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
お忙しいところこちらこそよろしくお願いいたします。
はい
はい、今日本は新型コロナ、流行3年目ということに今なってるわけでありますけども、
はい、
まあ、若干街の方も、人通りも戻ってきまして、
はい、行
楽地もそれなりに人も来たようでございますが、まだ自治体の方たちはいろいろ大変だと思いますが、まずこのコロナこの2年半ぐらい振り返られまして、今のところどんな感じでございましたでしょうか。
はい、そうですね、まあ、やっとですね、落ち着いてきて、少しずつ出口が見えてきてるんじゃないかなと、そんな感じですよね。まだ感染者はですね、こう増えたり減ったりっていうのを繰り返してますけども、明らかな以前との違いはですね、重症者がですね激減をして、まあ、ほとんどですね重症患者の方が見られなくなったということですね。ですからそういう意味でワクチンの効果もあるんでしょうし、ウイルスの変異というのもあるとは思いますけれども、これで経口治療薬がですね、間もなく、認可されるというふうな情報もありますから、そうなってくるとですね、だんだん出口が見えてくるんじゃないかなと。いずれ、政府が2類から5類へってですね、コロナの扱いの変更も行うでしょうから、そうなってくるとだんだん私どももいろんな活動がですね、またコロナ以前に戻せるんではないかなと、そんな期待もしているところですね。
なるほどね。それに対しましては、この青天の霹靂のような大騒ぎの2年半ぐらいでございましたけども、一番大変だったことって何でございますか。
そうですね、日常的なですね、経済活動も含めてその活動とですね、いわゆるコロナ対策とですね、これをですねいかにこうタイミングよくこうやっていくかってですね、これ私、コロナの時デュアルモードが大事だということをお話申し上げているんですけども、
はい、
一つはその安全モードと、一つは経済モードですね。コロナが蔓延をこうしている時はですね、やっぱり人々のやっぱり健康生命というものを守っていくですね、コロナ対策がですね重要ですし、それが感染が収まった段階では今度経済モードをですね、こう巧みにこう切り替えていくんですね。そのタイミングとかですね、その中身を含めてですね、このデュアルモードにいかにですね対応していくかっていうのがですね、実はそれぞれの自治体の手腕というかですね、いうことが、そういうことが試されてきたではないかなというふうに思いますね。
なるほどね。今回はですから、そういうタイミングの切り替えなんかは自治体の長がほぼ決めていたと言ってよろしいんでしょうか。
そうですね、大体、私どももですね、私の判断でいろいろやりましたね。例えば2年前に、ゴールデンウィークに緊急事態宣言が、
はい、
発令されたのを、皆さんもご記憶だと思いますけれども、ゴールデンウィーク後にですね、緊急事態宣言を明けてですね、もうすぐこれ経済対策をやらなきゃいけないなということで、もう普通のですね自治体の感覚でいきますと、例えばプレミアム商品券みたいなのを作ってですね、これを撒いてですね、消費を喚起するというようなのが通例ですけれども、これだともう全く遅いんですよね。もうタイミングよくやらなきゃいけないん でこれ商品券なんかやってたらですね、もうその準備だけでも何ヶ月もかかってしまいますし、
確かに、
はい、そういう商品券作るのとかですね、手続きにも余分なコストかかりますし、その時にパッと思いついたのがですね、いわゆるキャッシュレスサービスのですね会社ですね、ペイペイさんとかですね、
ペ
イペイとかラインペイとかありますけれども、
はい、
ああいうところっていろんなキャンペーンやってたんで、
なるほど、
これ使えるんじゃないかなということで、こういうキャッシュレスのサービスの会社 とですね提携したポイントバックキャンペーンをですね、やったらどうだろうかということでですね、はい、各社さんに提案したんですね。でその時に僕の方から出した条件はですね、とにかくこれスピードが大事だから、1ヶ月で準備してくれと、 で、それで、デジタルでやるわけだから、できるでしょということでですね、うん、お願いしたらですね、結局、ペイペイさんだけがですね、受けてくれたんですね。で、ほぼほぼ約1ヶ月で準備して、もう、7月からですね、ペイペイと組んだね、30% の大型ポイントバックキャンペーンというのをやったんですよ、はい。これ大成功しましてね。
ねえ、すごいですね。
で、これで、これがね、で、全国へこれの自治体に広がっていったんですよね。
あ、じゃあ浜松が最初で。
そうですね、はい。
いや、本当すごいですね。なんかあまりそうやって積極的な迅速にいった話は当時なかった気がしました。みんなオロオロしちゃっててね。
やっぱりもうこのコロナ対策ってのはその切り替えをいかにスピーディーにやるかっていうのがですね、私はすごく大事だなと思ってたんで、経済対策もですね、ノロノロしててはダメなんですね。そんなもう、ノロノロしてる間に、今度また第2波が来ちゃったりですね。そしたら意味ないんで、とにかくスピード感を持ってですね、打てる対策を打っていくと。ただまあ最初はですね、結構やっぱり、これ賛成の人ばっかりありませんので、一つはですね、なんでペイペイなんだと。
ああ、はい、
ということですね。別にうちはまあ、ペイペイさんを随形で選んだわけじゃなくて、受けてくれたのがペイペイさんだけだったということとかですね、
はい、
あるいはじゃあスマホを持ってない人はどうするんだとかですね、まあ、いろいろその、はい、ご批判もいただいたんですね、不公平じゃないかとかですね、
はいはい、
だけどそれはもう甘んじて受けてですね、この一番大事なのはもうそのスピーディーな経済対策なんで、うん、
なるほど。
だけどその、もう常にですね 100% 公平っていう政策なかなかないんですね、この一番の目的はやっぱりコロナで傷んだ飲食店だとか小売業の人たちに対して、いかに迅速にですね少しでもプラスになるようなですね、消費喚起策を打てるかということが肝だったんで、いろんなご批判もありましたけれども、あえてやったんですね。
これはなんか大英断でございましたね。
結構これヒットをしましたですね。やっぱり最初にやるとこって大変なんですよ。
そうですね。
で、うまくいくと他はだんだん追随してくるんですけどね。
そうですね。
あと飲食店対策としてですね、1億円キャッシュバックキャンペーンというのもやったんですよ。
1億円キャッシュバック。
はい。これも、私の思いとしては、いかに少ない投資で、大きな経済波及効果を得るかということがですね、私の、その問題意識だったもんですから、これ、要はその飲食店にで飲食したときにですね、最高5万円まで、抽選でですね、飲食代をですね、お返しすると。
それすごいですね。
だからこれ、飲食店行って、食事、飲食しますとね。それでこの、領収書をもらって、はい、レシートをもらってですね。
はいはい、
それと応募券をですね、スマホで、取ってもらって、
はい、
それで、そのスマホで応募してもらうと、その日のうちにですね、200組の人たちをですね、の当選をですね、決めてですね。
その日のうちに当選決めて200組を、
はい、はい。で、もう、すぐに、その皆さんに連絡して、当たった人にはですね、飲食代をお返しすると。
すごいです、
これもね、結局1億円キャッシュバックキャンペーンなんて、いうふうに、最初スタートしましたけれども、ランチとか、客単価安い方もいらっしゃるんで、
はいはい、
もう1億も使わないんですよ。だいたい一番最初も3000万ぐらいで済んじゃったんですけども。
そうですか。
でもこれでもね、全体で15億ぐらいのですね、経済波及効果があったんですね。みんなほら、飲食行くわけですから、
そうです
ね。その中で、当たった人には還元しますけれども、あとはその、外れた方には申し訳ないんですけれども、飲食店に行ってですね、飲食していただくということで、飲食店の支援策で、これもですね、最初はやっぱりね、もう相当、ご批判も来たんですね。
そうですか。
そんな、市がですね、そんな、ギャンブルみたいなことやっていいのかとかですね。あるいは、当たった人と外れた人と不公平じゃないかとかですね。ただ、これもやっぱり、少ない、投資で、いかにその、大きな経済波及効果を生むかっていうと、私の問題意識だったんで、これもね、嫌でやったんですけども、これも実はですね、やってみたらですね、結構喜ばれましてね。みんな結構面白があるわけですよね。
そうですね。
当たった人なんかはですね、もう、 いろんな人にこう、あたたたたってですね、こう、口コミで広げますから、そうすると、それを聞いた人が今度またね、じゃあ俺らも行ってみるかな、みたいなですね、飲食店にですね、そういう効果がございましてですね。
そうですか。
これも割と良かったんで、第2弾、第3弾と、キャンペーン、打ったりもしましてですね。
そうですか。
はい。だから僕はの中ではこの、コロナの経済対策のポイントはですね、スピード感と、あとはいかにですね、少ないその投資で大きな経済波及効果を生むかっていうですね、はい、まあ、この2点で、いろんなキャンペーンをこう、なんていうかな、作っていったっていう。うんいうことですね。はい。
いや、私決して鈴木市長いたずらに褒めようと思ってるんじゃないんですけども、これだけコロナの話でたくましくなんかきちっとお話しなさる方初めて伺いました。
いや
実は浜松にお城ございますよね。
はいはい。
浜松城。
はい。はい、
出世城と言われてるそうで、
はい、
浜松に来ると成功すると言われてるそうなんですけど、本当なんですか。
そうなんですよ。これね。これもですね、実は私が市長になったばっかりの頃ですね、周りの人からね、もっと前ね、浜松城を観光資源として活用しろと言われたんですね。
観光資源として、
ね。はい。はい、で、はい、まあ、確かにまあね、お城ってのはやっぱり観光資源としてはいいものですから、はい、と思ったんですけど、残念ながら浜松城ってのはですね、明治以降にですね、お城が壊されましてね。
はい。
だから土台しかなかったんですね。
なるほど。
はい。で、まあ、石垣、土台はですね、価値のある歴史的なものなんですけども、
はい、
上物はですね、昭和33年にですね、土台に合わせて作った
もの
でしてね。
じゃあ、鉄筋コンクリートのお城。
そうなんです。そうなんです。
はいはいはい、
ですから、まあ、ハードの的な価値はないです
、ね。はいはい。
ところが、浜城って出世城ってですね、別名をいただいてましてね、でこれ何だろうと思って私気になって調べてみたんですね、そうしたらこれがねものすごく面白いんですよ、
はい、
つまりですね要は家康公はですね、三河から29歳の時に浜松で来るんですね。
ああ岡崎の方で、
ね、岡崎
拠点
で、ね、静岡で今川さんのですね、人質になってて、
はい、
で岡崎に戻るんですけど、で信長公と連携してですね、
はいはい、
でその後その浜松にですね進出してくるんですね、
はい、
その時29歳でまだたった5万石のですね小大名だったんですね。それが45歳までですね17年間、ですからまあ、一番長く活動したのは浜松時代なんですけども。
そうなんですか。
はい。でその間にですね今川を滅ぼしですね、宿敵武田を滅ぼしですね、
はいはい、
三河遠州三河に加えて、はい、駿河海を平定してですね、100万石の大大名なんですね。
そうですね、
だからここで一気に浜松で飛躍してですね、それで天下統一していくんで、まさに天下人になる礎を築いたのが浜松時代だったんですね。
なるほどね、
はい、で江戸時代以降もですね、まあ、重要な拠点ということで、浜松の城主を務めるとですね、江戸に戻ってですね、みんな出世したんですね。
あ、そうですか。
はい、老中になったり、寺社奉行になったりとかですね。今で言うとですね、浜松の支店長を務めると、東京戻って役員になるような。非常に縁起のいいお城だということで、で出世城というですね、名前がついたんですね。
そうなんですか。
で、はい、私、これだと思いましたね。このストーリー活かせるなと。で、明治以降もですね、浜松からですね、それこそヤマハトラックスさんとかですね、
はい、
鈴木道夫さんとかですね、
はい、
本田宗一郎さんとかですね、もう名だたるですね経営者がいっぱい輩出をしたわけですね。
そうですね、
はいはい、ですから浜松はですね出世運が根付いてるんだと。
なるほどね、
出世の町でね売り出そうということでね、ここからね出世の町浜松っていうね活動を始めたんですよ。ですから浜松のゆるキャラはですね、出世大名家康くんというですね、
確かなんか全国で賞もらえませんでした。
ゆるキャラグランプで、
そうですよね、
1位になりまして。
そうですよね、はい、家康くんですよね。
はい、そうです。
はい、であれはで何が良かったんですか。あれ
いやもう
経済効果波及大きかったんですか。
大きいですね。もうやっぱり経済波及効果も大きかったですね。やっぱりある種、まあ、市民の皆さんにも新たな、まあ、シビックプライドが生まれたりですね、 で、この実はですね、面白い話がありましてね、この私の話を聞いてですね、あの歴史学者の磯田道史先生がですね、
NHK レベルがあったでしょ、
もう今テレビ出まくってますけど、
そうね、
あの方が実は茨城大学から一時期浜松の、静岡文化芸術大学のところの先生をしておりまして、何年間か浜松にいらっしゃったんですね、その時にまあ私仲良くなりましてですね、もともと紹介していただいたのもね、あの、徳川家広さんってね、今の19代、徳川19代に紹介された、なんかそれも徳川家のご縁なんですけど、で、磯田先生が私のこの出世のストーリー聞いてね、非常に、あ、市長それ面白いから、僕がね、応援してあげますよと言ってくれたんですよ。そしたらある時ですね、磯田先生がね、あの、アポもなしに市長室に飛び込んできてですね、大変なことが分かりましたってわけですよ。何ですかって言ったらですね、実はあの、家康子が最初に岡崎から浜松来た時はですね、今の浜松じゃなくてですね、もっと小さなあの砦みたいなお城で、菊間城っていうのがあったんですね。でこれはもともとですね、今川方の武将がね、治めてたんですけど、なんとですね、その伊予武手の神とですね、今川方の武将が治めてた時期に、豊臣秀吉公がそこで奉公してたというですね、記録をですね、
その豊臣秀吉公が奉公していた。
そうなんですよ。あの愛知県の方から流れてきてですね。で、その松下嘉平っていうですね、あの方のところに身を寄せるんですけども、松下嘉平が伊予伏の神の家臣で、で一時期秀吉公はですね、その菊間城に奉公に上がってたという記録が残ってるんですよ。で、その後にですね、あの伊予伏の神が滅びて、家康公がそこに城主として来たもんですから、だから磯田先生がですね、この、今、浜松東照宮って、まあ、ちっちゃな、社があるんですけども、ここはですね、秀吉公とね、家康公という2人の天下人を生んだですね、史上最強のパワースポットだって、いやそれね、あの本当にね、あの読売新聞にそういうコラムを書いてくれまして、その後磯田さんが書く本の中にも、このエピソード書いていただいたんですね。今そこがですね、あの出世のパワースポットで有名になりますね。でちょっと悪者しましてね、二光像というですね、家康公と秀吉公の像を作りまして、
二光像ね、
真ん中で写真撮るようにしたんです。
そうです
で。ここで写真を撮ると運気が上がるって言うんですね。
初めて伺いました。そんな場所があったんですね。
そうなんですよ。だからこれ前、もともとほとんど誰も知らなかったですね。浜松の中でもですね、埋もれた場所だったんですけども、今やもう、観光スポットとしてですね、脚光を浴び始めてましてですね。で、これがまたね、この、なんというか、ついてるなと思うのはですね、来年ね、大河ドラマどうする家康とですね、
家康にお出になる。
その、家康に、がテーマのですね、大河ドラマが来年 NHK で放映されるんですね。
あ、来年の NHK の大河ドラマは、徳川家康なんですね。
そうなんです。どうする家康。それもですね、今までの家康公っていうのとですね、もう大体校内に名を遂げた後
ですね、
家康公はですね、すごい天下人として描かれるケースが多いんですけども、
そうですね、
今回そうじゃなくてですね、さっき言ったようにまだ死がないですね、正大名の家康公がですね、織田信長公とかですね、今川義元公とか武田信玄公とか、大大名のですね、いろいろ翻弄されながらですね、悩みながらですね、いろいろ決断してですね、だんだんこう、本人も成長して、やがて天下人になってくるとですね、そういうですね、若かりし頃の家康公の苦悩をテーマしたのが来年のですね、大河ドラマなんで、まさに浜松時代のですね、
家康公。浜松ですか。
そうなんですよ。もう、浜松時代っていうのはもうそういう、まさに家康公がですね、大大名にこう翻弄されながらですね、その危機を乗り越えながらですね、成長していく過程なんで、もう浜松が主役の来年は大河ドラマと。
いや、その時代の家康公のお話はあまり聞いたことがなかった
ですね。そうなんですよ。だから、我々にとってもこれチャンスでしてですね、残念ながら浜松時代っていうのは家康公にとってはまだですね、もう企業で言えばですね、まだ創業したてのですね、ちっちゃな会社の頃なんですよね。これはもう、例えば静岡行きますと、これはもう隠居してから、
隠居ですよね。
ですからもう、 もう大企業になってですね、上場した後に行ったところなんで、うん、いろんなものがいっぱい残ってるんですね。
なるほど ね。
ところが残念ながら浜松はですね、まだそういう、まだ零細企業の頃の安子なんで、もう物が残ってないです、物が。
なるほど、なるほど。
静岡行くと立派なですね、東照宮があったりですね、
はい。
いろんなお城もでかかったりとかですね、
はい。
いろいろとですね、家康公のゆかりのですね、ものがあるんですけど、うん、浜松はいやもう戦いに明け暮れてたですね、英才企業の頃だもんですから。ただその頃の方が実は家康公にとって大事なわけですよね。
まあそれはそうですね。
そうなんです。そこがあるからこそですね、天下人になれたわけですから。
そうですね。
来年はそこにですね、焦点が当たるということですね。まあ、非常に我々にとってもですね、これ大チャンスだということですね。
なんかそれこそ大河はね、同じ大島、直虎も、はい、浜松の地域ですね。は
い、そうですね。
伊達天もそうでしょ、
はい、はい、そうですね。
なんかすごいじゃないですか。
そうなんですよ。ここのとこね、もう、大河づいてましてですね、
いや、本当ですか。そういう意味では、まあ、出世城ならではという感じをいたしますよね。
そうですね。まあ、私いつも言うんですけどね、はい、まあ、地方創生って言うんですけど、
はいはい、
地方創生っていうのは、まあ、それぞれの地域、まあ、どこの地域もね、いろんな、特質やですね、いろんな、豊かな資源があるわけですね。そういうものをですね、を生かしてですね、いろいろと自らの知恵でそういうものをですね、活用しですね、汗もかいてですね、地域を元気にしていくというのはもう地方創生だというふうに、私いつも言ってるんですよね。だからまさに浜松なんかもですね、今言ったように、まあ、今までほとんど注目浴びなかった浜松城もですね、ストーリーから解き起こしていくとですね、非常にその面白い家康子の時代が描けますし、まあ、まさにいい直虎なんていうのも歴史に埋もれてた、
ね、
女性だったんですけども、
はい、はい、
それが一気にですね、表舞台に飛び出したんで、
うん、
だそういう、まあ、それぞれ地域に埋もれているようなですね、うん、いろんなそういう資源やストーリーをですね、生かしていくっていうのは、これは非常に私は大事だなというふうに思ってるんです ね。
そうすると、鈴木さん、例えばね、
はい、
町おこしでどんどん建物を作るというよりも、
はい、
ソフトの方が今、効果大きいですね。
そうですね。
ね、
私、さっきも言ったようにですね、いかに、まあ、私、まあ、どっちかっていうと、実際経営もですね、企業経営の感覚をやってるんで、いかに、少ないコストで大きな成果を得られるかとかですね、
うん、
まあ、そういうことを常に考えてるんですけども、例えば、浜松なんか、別の取り組みでね、浜松って浜名湖とですね、
はい、
広大な太平洋と、
はい、
広大な砂浜があってですね、
そうですね、
はい、実はあらゆるマリンスポーツ、ビーチスポーツが、できるんですね。しかも、
ね、
今もすでにいろいろやられてましてね。で、これをハッと気がついて、別の取り組みで私、ベンチャーの今、
はい、
育成ですね、スタートアップ政策に力を入れてるんですけど、ベンチャー企業の社長を集めてみたらですね、
はい、
意外とね、浜松以外の人が多いんですよ。
浜松以外の人が多い。
はい。で、どうして浜松に来て、創業したんですかって言ったらですね、いや、僕はサーフィンが好きでね、全国調べて、もうそこ、ここだっていうことで、うん、浜松に移り住んできて、で、会社を起こしたと。
うん、
だからサーフィンをやりながらですね、企業をやってて、まあ、こんないいとこないって言ってくれたりですね、ウィンドサーフィンがやりたくて浜松来たとかですね、あ、結構マリンスポーツっていうのは、いけんなって言うんでですね、それで、浜松をビーチマリンスポーツの聖地にしようっていうことで、
すごいですね。
はい。それで、いろんな競技団体とかですね、観光協会とかですね、いろんな人たち集めてビーチマリンスポーツ推進協議会っていうのを作りましてですね、
はい、
今ハードソフト含めていろんな取り組みしてるんですけども、
そうですか。
実はね、これね、結構ね、投資対効果高いんですよ。
そうですか。
どういうことかっていうとですね、
うん、
例えばもう海とかですね、
うん、
砂浜がもういわゆるそのスポーツの会場なんで、
はい、
大きな整備がいらないんですね。
まあ、確かに、確かに。
例えば、サーファーの人に何してほしいって言ったらですね、いや、駐車場整備してほしいってことと、
うん、
あとはね、まあ、着替えの場所とかですね、シャワーの施設があったらいいねとかね、まあ、せいぜいそんなもんなんですよね。ヨットの人に聞いたらですね、
うん、
いや、ちょっと下ね、ハーバー作ってくれたらですね、もう全国からね、ヨット大会呼べると。もう知れてるわけですよ。10億ぐらいなんですね、それ。整備して、
はいはい、
これがですね、サッカーだとか、 ね。
ああ、そうだ。
ラグビーだとか野球だとかしたらね、もう桁が2つも3つも上がっちゃうんですよ。
そうそう、大
変だ。何百億ってないし。
そうそう。
ね。まあ、で、うん、中途半端にそんなもん作ってもですね、これは、味の素スタジアムや埼玉アリーナには勝てないわけです
よ。そうですね。
だけど、ビーチマリンスポーツだったらですね、もう、これはもう、浜松は、もう、国際的にも勝負できるし、そんなにお金をかけなくてもですね、
はい、
大きな効果を生めるなと、はい、これ非常に投資対効果高いなっていうふうに思ってましたね。
ああ、すごいですね。
こういうものに力入れたりですね。
でも基本的にね、やっぱり今の自治体っていうのはその財政の逼迫とですね、人口減少をどうするかという、根本的な問題にみんな直面しちゃって、
そうなんです。
攻めができないことが多いんですけど、そのあたりはどうやってやる？
いや、もうこれはね、ですからもう、これやり方次第なんですね。
やり方次第。
僕はまあ、本当に自分が市長になってみて感じたのは、本当に自治体経営というのは、企業経営と一緒なんで、いかにそのマネジメントをしっかりやっていくかということで、まあ、常に僕が言ってるのは、そのサステナブル、いわゆる持続可能なですね、都市経営を やっていく必要があるなということで、例えば財政なんかについてもですね、もうこれ徹底した行財政改革をやってきましてね、で、もう今、浜松は超健全
財政がね、
ですから少々のことではびくともしないんですね。ですからコロナの時もですね、もういち早くいろんな手を打てたんですね、まあ、しっかり財政調整基金持ってますし、まあ、浜松は政令市の中で唯一黒字の自治体なんで、
ああそうですか、
はい、財政費用ですね、将来負担比率というのがありまして、これは夕張が破綻してから作られた指標なんですけども、これは非常に大事な指標で、市が持っている資産なんかのですね、借金プラス、市が外部の団体にしている債務、あれですね、債務保証なんかも含めて、すべての財政リスクをですね、開示させるんですね。これ、夕張市は本体は健全だったんですけど、要は第三セクターなんかにさ、いっぱい債務保証して、それが元で破綻しちゃったもんですから、だからそのすべての財政リスクを開示した上で、それから充当可能財源という、使えるお金をですね、そこから引いて、それを単年度の財政規模で割った、まあ、単純に言うとそういう指標がですね、将来負担比率という指標で、だから値がでかければでかいほどですね、将来の財政リスクが高いんですけども、浜松市はですね、2014年についにこの値がマイナスになりまして、マイナスってことは財政リスクよりも充当可能財源の方が、ね、多いってことです。
多いってことですね。
で、今、マイナス 30% ぐらいなんですけども。
そんなにいってる。
はい。だから2019年に岡山がほぼほぼゼロになったんですけども、それまではですね、そのマイナスっていうのは浜松市だけだったんです。つまり、今も大幅黒字ですね。将来の、財政リスクはですね、ゼロ以下だというですね。
すごいですね。
はい。ですからもう、いろんなことをですね、実は、もちろんです。無茶はできませんけれども、結構ですね、いろんな新しいことにもチャレンジできるのはですね、一方でそういう財政を常にこの管理してですね、まあ、健全にしてるっていう、まあ、この両方が私は大事だと思ってましてですね。
そうですか。でも逆に言いましたらね、
はい、
国もほとんどの自治体も全然成功しないどころか、赤字増やしてますよね。
はい。
その一番の違いは何ですかね。なんで彼らは失敗するんですかね。
ね、国の場合はですね、もうでかすぎるっていう。
でかすぎる。
はい。私実はですね、この、なんでこういう、こと申し上げるかというとですね、松下政経塾でですね、
はい。
松下政経塾の1期生なんですけども、はい、松下幸之助翁がですね、はい、当時ものすごくですね、日本の将来心配してたんですね。
はい。
で、当時言ってたのは、日本がこんな国家経営してたらですね、
うん、
やがて、多くの借金抱えて日本の財政が行き詰まるってね、1980年にそういう予言をしてたんですね。
40年前です。
40年前。まだもう日本がですね、その1979年エゾラ・ボグル博士がジャパーズナンバーワンなんて本書いてるところですから、はい、日本がもうめちゃめちゃいい時期ですね。その時期にすでにですね、そういうことを心配してたんですよ。ですから僕らに言ってたのは、松下政経塾のこの経という字はですね、政治経済の経じゃねえんだと、これは国家経営の経であり自治体経営の経なんだと、
なるほど。
はい。ですから、はい、で、それはね、僕らにとってはものすごく、その、なんていうかな、もう、背負ってるわけですね、この、幸之助王の、なんていうかな、問題意識っていうのは、我々受け継いでですね。
なるほど。
これをもう、背負って我々政治活動やってると思ってますけども、はいはい、ただまあ、ですから私も財政の問題ってすごく関心あったんですけども、国会議員5年やった時はですね、全くですね、それは一国会議員、若手の国会議員がですね、その日本のね、財政問題について、語ってもですね、誰も相手してくれないというか、
ね、
逆に言うとあまりにも規模がでかすぎてですね、なんともならなかったですね。
なるほどね。
ところがね、市長になってみたらですね、これはね、もう私の裁量でもですね、いかにでもできるってことがですね。
なるほどね。
もう市の規模であればできるってことがすごく、分かりましてね。ですから、やればやるほどですね、結果が出てくるんですね。
じゃあ、鈴木さん、逆にね、その市町村で、
はい、
赤字がどんどん増えてるところは、
はい、
トップのに問題、トップのリーダーシップがやっぱり問題あるわけですかね。
やっぱりその経営感覚だろうと思うんですね。であともう一つはですね、やっぱりある程度の規模がないと、
な
かなか難しい。
あまり小さくてもね。
はい。あまり小さいとですね、これはなかなかもうやれることが限られてくるんで、
うん、
難しいんですね。僕のまあ感覚からいくとですね、大体人口50万人ぐらいの規模があればですね。
50万ね。
はい。十分自立した都市経営できるなっていうのが、私の考え、自分が都市経営やってみた感覚ですね。
はい、今、浜松市は80万人。
80万人ですね。はい。
ね、
はい、ちょうどいい、だいたい50から100万ぐらいがですね、一番いい、私、都市規模じゃないかなというふうに思うんですね。
なるほどね。
だからもう全国の自治体がですね、
うん、
この規模に全部、集約をされればですね、
うん、
もう県がいらなくなるんですね。
なるほどね。
だこれをね、これも、を言ってたのも松下幸之助王なんですよ。
県はいらない。
はい。というか、道州制ってことですね。
道州制。
もう今、40年前からですね、
うん、
唱えてたんですね、うん、でなんで日本がさっき言ったようにダメになるかって言ったら、日本はですね、社会主義国家みたいなもんだと、
うん、
全国が金を集めてですね、
うん、
中央がそれをですね、また地方にばらまく仕組みになってるから、
うん、
こんなことやってたらお金がいくらあっても足りんと、
うん、
だから将来ね、日本はですね、行き詰まるだろうってこう言ってたんですね、うん、
なるほど。
じゃあどうしたらいいかっていう、その処方箋がですね、
うん、
それは君ら道州制やってるわけですよ。ね、それぞれの地域が頑張るような仕組みにしんと、こんなね、1億2000万もいる巨大な国家はですね、
うん、
その中央集権で、コントロールできるはずがないと言ってたんですね。松下電器だって、なっきみりゃ考えてみると。で、こんなでかい会社になったから、もう本社で、全部コントロールできないから、事業制にしたいんやと。
こうい う
わけですね。非常にわかりやすいんですよ。
はい、今、国では道州制の議論はどうなってるん
ですか？今もうダメですね。
ないですね。
結局、道州制を進めるためには、基礎自治体が自立しないとダメなんですよ。
そうか、
それPHP がですね、やっぱり松下王の意思を継いで、道州制について、まあ、ずっと主張し続けてますけども、
はい、
結局、PHP の道州制の肝はですね、道州に分けるのも大事なんですけども、
うん、
要は基礎自治体を集約をしていって、
うんうん、
県に頼らなくても基礎自治体が自立した都市経営ができるようにすると、
うんうん、
だから基本的な住民サービスというのは全部基礎自治体が受け持つことができればですね、
うんうん、
府県の役割いらなくなるんですね。
なるほど。
その時に初めて広域行政体としてのですね、道州制という議論ができるんで、
なるほど、
はい、ですからPHP が出している道州制はですね、
うん、
道州に分けるのと同時に、基礎自治体を大体全国の自治体をですね、まあ、100から150ぐらいにこう集約をしていくと、
うん、
私が言ったように大体50万から100万ぐらいの規模にですね、
はい、
こう集約をしていけばですね、
うん、
もう府県に頼らなくてもですね、自立した都市圏ができるということなんですね。ただ、
はい、
なんで道州制が進まなかったかというと、
はい、
結局そういうやっぱりちっちゃな自治体がですね、
は
い、道州制にしていく段階でまた自分たちに合併させられるんじゃないかと。もうそれで猛反対が起こってですね。
なるほど。
はい。それでですね、自民党の中で本体の道州制基本法っていうのはですね、
うん、
もう出す予定になってたんですけども、
うん、
結局そういう、合併反対論からですね、
うん、
猛反対になってですね、まあ、しぼんじゃったんですね。
うん、
ですから今、道州制の議論っていうのはですね、今、 もう棚上げされちゃってる状態になりますけども、
なるほどね、
でもこのままでね、僕この国がね、未来英語を持つかって言ったらもうダメだと思うんですね。
それは全く同感でございましてね、特にそのコロナの後ですね、私から見てても自治体の格差がかなり開いたような気がするんです、はい、数字面だけじゃなくてソフト面も含めましてね、
はい、
そうしますとやっぱりもう人のいない自治体とかやりようのない自治体はですね、まあ自力で何もできませんですよね、
うん、
そうするとやっぱり力を持った自治体がだんだんこう何ていうんですかね、こう誘っていきながらね、連携するにしないと、うん、
はい、
出口がないような気がするんですね、
はい、
しかも国の方もですね、相場的にいろいろ言うばっかりで、うん、どうすればいいかというその機動的なスピーディーなものってないでしょ、
うん、
やっぱりその経営感覚、鈴木さんおっしゃるように経営感覚を持った、まあ、リーダーがね運営して成功したものを広げていくと他になんか選択肢はないように思うんですけどもね。
そうですね、はい、
それからあの浜松市北の方は山間部でございますけども、
そうですね、はい、
ここはまたここで大変じゃないかと思って、いかがですか。
いや、おっしゃる通りなんですね。ただやっぱりあの浜松の場合は僕はあのいい選択したなと思ってるんですね、
はい、
あの天竜川以西の12市町村全部合併しちゃったんですね。
そうですね、
だから伊豆半島よりでかいんです。
そうなんですよね、はい、巨大ですよね、
はい、伊豆半島より140平方キロもでかいんで、もう一つ県ができたようなもんで、
そうですね、
ですから、まあ、あの人口は少ないにしてもですね、あの面積的にはですね、面積の約は地域面積の半分がですね、うん、まだみなし過疎地で受けてるですね、
はあ、
過疎地域そんだけ抱えてるって。
そうですか。そうですね、
そうなんです、で、まあ、ですからそういう意味ではですね、あの、うん、浜松でも壮大な実験を僕はやってると思ってまして、あの大西隆先生ってあの、うん、都市工学の権威の先生がですね、はい、国土縮図型都市というふうにうまいこと言ってくれたなと思うんですけど、
国土縮図型都市、
はい、要は、はい、あらゆる自然特性とかですね、地域特性、うん、あるいは産業特性をですね、うん、全部この一つの市の中に包含していると、うん、まあ、過疎地もあれば都市部もあるとかね、第一産業から第三次産業まで全部こう揃ってるとかですね、
はいはい、
だから国をギュッと小さくしたようなということで、はい、で国土縮図型都市と言われてるんですね。ですから、この町の国家経営、あの国家経営じゃない、あの実際経営がうまくいけばですね、私全国のモデルになれると思ってます。
そうですね。で、3段階具体的にどうなさんです、
はい、
3段階具体的に どのような形で、
はい、
山の方の開発はどのような形でやっておられるんですか。
やっぱり、ね、あの一つはですね、核というのは産業をですね起こしていかなきゃいけないんで、やっぱり山の方はあの林業ですね。
林業ね、
はい、はい、林業についてはこれやっぱりサステナブルなですね林業経営していくためにですね、
はい、
ブランド価値を上げていかなきゃいけないと私は思いまして、
はいはい、
でその時に巡り合ったのが、FSC ですね、国際認証、
FSC ですね、はい、
はい、国際認証、まだ日本でほとんど知られてなかった頃からですね、
はいはい、
必ずこれは将来価値持つと思って、
うんうん、
でこれの取得をですね、あの地道にやってきたんですね。でおかげさまで、この地域 の, あの森林というのはあのしっかり管理されてますんで、
はい、
認証がですね、あの取得が進みまして、今面積の約半分がですね、森林面積の約半分がですね、
うん、
FSC の認証になって日本一の認証面積を持つんですね。でこれが今あのいわゆる温暖化問題とかですね、 SDGs の流れの中で FSC というのは非常に価値を持ってきまして、だってあの当然オリンピック の, あの施設もですね、
そうですね、
調達基準はあの認証材でありましたから、
はい、
あの一番たくさん木材をあのオリンピック施設に送ったのは浜松なんですよ。
そうだったんですか。
そうです、あの有明の体操競技場はですね半分以上が天竜材でできてますんで、
あの認証じゃない、はい、認証材でないと使えませんでしたからね。
そうなんです、はい、だからまあ今そういう意味でですね、その国産材の価値も徐々に上がってきてますし、特にそういう認証材がですね、あの、ブランド価値持ち始めてますんで、まあ、これでですね、まあ、林業があの再生していってですね、持続可能なものになっていくとですね、まあ、一つ産業の核ができるわけですよね、
はい、
まあ、あとはですね、あの地域コミュニティをいかに維持していくかということが大事になりますんで、これはこれからやっぱり共助型の仕組みをですね、いかに作っていくかと、
うん、
いうことですね。これあの中山間地域だけじゃなくて都市部もそうですけども、
うん、
もう何から何まで行政がですね、あの、うん、ビニーサイニーやっていくっていう時代じゃないんですよね。
確かに。
やっぱりそのそれぞれの住民の皆さんが支え合うようなんですね、うん、共助型の仕組みを作らないといけないだろうと、
うん、
いうことで、例えばですね、
うん、
今あの 中山間地域で、取り組み始めたのはですね、共助型交通ですね。
共助型交通、
はい、つまりですね、住民の皆さんが自らの車で別の住民の人たちを運ぶと、
ああねえ、はい、あれだけど規制が結構うるさいんじゃないですか。
いや、これをですね、規制緩和はだんだん今されてきてまして、
ええ、
でこれはいわゆるデジタルの力でですね、いわゆるその予約だとか、うん、決済だとかっていうのをこうやれる仕組みを作ってですね、あとはその住民の皆さんがその参加してもらって、うん、その自分たちが持ってる車ですね、まあ、比較的元気な人が、うん、あ、そうじゃない、高齢者なんかを運ぶとかね、うん、まあ、こういう仕組みが できていけばですね、
うん、
これもサステナブルな交通ができるわけですね。もう、はい、補助金突っ込んでですね、地域バスなんて空気運んでいるようなですね、ものをですね、走らせてても、はい、これはもう全然持続可能サステナブルじゃないわけですよね。
そうですよね、
はい、金のが切れたらもう走らせられないわけですから
ですね、
はい、それよりもやっぱり地域住民同士が支え合うという仕組みを作っていくことがすごく大事になってくるというふうに思ってまして、
はいは
い、で今そういうですね、これっていろんなところにこれからですね、その思想でですね、
うん、
仕組みを作っていく必要があってですね、地域包括ケアなんて、これは今全国で進めてますけども、うん、これなんかまさにその住民の共助型のですね、うん、仕組みなんですね。もうこれから高齢化社会がどんどん進んでいって、
うん、
高齢者のみの世帯とかですね、うん、一人暮らしの高齢者が増えていった時にですね、もう医療関係者やですね、介護の関係者だけではですね、
うん、
もう手に負えなくなってくるわけですね。ですからそこに今自治会だとか NPO だとか、うん、いろんなですね、あらゆるそのステークホルダーが参加してですね、
うん、
お互いにまあ支えようなんですね、
うん、
そういう仕組みをまあ地域包括ケアということで、うん、今厚労省なんかもそれを進めようとしてるわけですけども、
うん、
これはもうすでにですね、もう工場っていうものがもう限界に来てるっていうことですね、
うん、そうですね、
はい、だけど自助にじゃあね、お前自分で自分を助けなさいって言ってもですね、これも厳しい、
うんうん、
だから一番大事なのはその真ん中を取り持つ共助ですね、
うん、
はい、この仕組みをいかに作っていくかということがですね、
うん、
すごく大事になってくると思うんですね。
一時期不便なところに住んでる人は全部里に降りてきてもらってね、
ええ、
本当にみんな町の真ん中に密集して住まわせちゃって、
ええ、
そのサービスを、まあ、行動化して簡略化しようという話がありましたが、はい、あれはやっぱり地域がなくなっちゃうことになりますもんね、ええ、
なかなかこれはね、そういうことができるような、ね、国家体制の国であればいいですけどもそういう強制力が働かないようなと国 で, です、ねね、これはなかなか絵に描いた餅ですよね。
そうですよね、
はい、だからやっぱり、まあ、基本はまあ住みたいところに住むっていうのがですね、うん、それは原則なんで、
うん、
まあ、そういう中でいかにですね、お互いにさせ合っていくかっていうことをね、うん、やっていかなきゃいけない、まあ、そういう中で一つはですよ、僕このデジタルっていうのはですね、これからすごくこれ大事なですね、
そうでしょうね、
ツールになるんですね、
はい、
デジタルプラスですね、いろんな先端技術ですね、
うん、
でこういうものがですね、これからその共助型社会を作っていく上ですごく大きな武器になると同時にですね、
はい、
それを生かすためにはですね、やっぱり規制緩和が必要なんです。
規制緩和ですね、
はい、
で規制緩和ね、逆に言うとそのもう平成に入ってからずっと規制緩和でやってきてるんですけども、
そうなんです、
まだ規制緩和ですか。
そうなんです、結局規制緩和ってまあそのお題目のごとくですね、捉えるのじゃなくて、もうそれ一つ一つですね、まあ、これ やった方がいいねっていうのはですね、もうエイヤでやるべきなんですね。多少問題があったとしても、私はもうやっていくべきだと、
うん、
例えばですね、今我々のところ、まあ、さっき言ったように過疎地域が、うん、たくさんあるんで、うん、そういうところはですね、医療過疎になってきてるわけですよ。
医療過疎はありますね、
はい、いや診療所があるんですけど、うん、診療所の先生が自体が高齢化しちゃって、うん、後継ぎがいないと、
はいはい、
でそういうところの診療所が閉院されるとですね、
はい、
もうじゃあ誰が一体 この地域医療を担うのということになるんですね、
うんうん、
でそこで我々今取り組んでるのがですね、オンライン診療とオンライン服薬指導なんですよ。
オンライン
診療、診療者をですね、
はい、
患者さんのお宅まで行ってですね、診療者に積んであるタブレットで、
はいはい、
遠くの、病院なり診療所とつないでですね、
うん、
で患者さんをそのオンラインで診療したり、うん、で服薬指導して、 で、薬はどうするかというと、ドローンで届けると。
ドローンで届ける。
はい。はい、
すごい。
これできるんですよ。もう実証実験やって。
そうですか。
もう全く問題なくできるんですね。
ドローンで届ける。
ドローンで届ける。で、しかも今のドローンって、もう、正確に飛ばせますんで、もう、一箇所でですね、一箇所のコントロールセンターで、日本全国のですね、ドローンを正確にですね、飛ばしていくですね、技術があるわけですよ。
そんな進んでんですか？
そうなんです。なのにですね、結局、まだですね、ドローン、目視してないとですね、飛ばしちゃいかんとかですね、いろんな規制があるわけですね。
なるほど。
で、そんなことしてたら、結局、人手がいっぱいかかっちゃってですね、これはもう、実装できないんですよね。
はい、確
かに。でも、技術がもう先行ってるわけですから。
確かに。
そういう規制は変わって、ようやくそのオンライン診療やオンライン服薬指導も、どうやらなんか、恒久的にできそうなんですね、ことになってきてますんで。
そうですか。
だからそういう規制緩和ができて、規制緩和ができてくるとですね、今の技術というものが活かせてくるわけですね。
確かにそうだ。
ドローン、だって薬もですね、これ、もうあらゆるものを運ぶっていうのはまだ時間がかかるかもしれませんけども、医薬品というのは大体、重さもですね、形も分量も決まってますから、
そうですよね、
非常に運びやすいわけです。
確かに。
ドローンでですね、でこれがもし実用化できるとですね、医療過疎に悩むですね、浜松の過疎地域だけじゃなくて全国の過疎にとってこれは福音になるわけですね。
確かにそうだ、
はい、でもう技術的にはできるんですよ。あとは規制緩和をしてちゃんとビジネスとして成り立つようなですね、コストダウンも含めてですね、できるようにするためにはですね、規制緩和が必要なんですよ。
なるほどね。
そういうものがね、実はいっぱいありましてね。この前もね、笑っちゃったんですけどね。コロナ禍でですね、我々のフーデリックスとですね、デリバリーのね、プラットフォームを作ったんですよ。
はい。
で、結局コロナ禍においてはですね、なかなか店内で飲食するっていうのは難しいんで、これはもうこれから店内飲食とですね、デリバリーやテイクアウトのですね、デュアルになるだろうというふうに思いましてね、ところがやっぱり大手さんしかないんですね、こういうサービスね。
そうで
し
ょうね。
で、なかなかそう大手さんですと、いわゆる配達量が高かったりですね、なかなかその地域ごとに仕組みをこう変えていくなんてことできないもんですから、じゃあ自分たちで作っちゃおうって言って、で官民でフーデリックスですね、デリバリーのプラットフォームを作ったんですよ。
すごいですね。
はい。で、まあ、これ、もちろん、飲食店のね、飲食物を届けるっていうもので活躍を していただいてるんですけども、それ以外ね、高齢者の買い物支援に使えるなってことが分かったんですね。
そうか、はい、はい、はい。確かに。はい、
その、高齢者と、まあ、それを、ね、買い物を支援してくれる人たちをつなぐ、マッチングするですね、仕組みとして、使えるなと。で、あるママさんたちの NPO がですね、私たちお手伝いしてもいいですよって言ってくれたんですよ。つまり、お母さん方も毎日買い物行くわけですから、その時についでに高齢者の買い物を手伝ってあげると、これってすごくいいじゃないですか。
これは最高ですね。
それぐらいの高齢者の皆さんにとってはですね、すごく助かるわけですよね。で、これをやろうとしたらですね、待ったがかかったんですよ。
はい。
つまり、この、物を買って届けるというのは、これ、貨物運送業法に引っかかる。すごいでしょ？で、
貨物運送業法、ね。
で、何言われたかというと、ね、これを、に参加するママさん全員に、貨物運送業者になってもらえと。ね、業者と業者になって、それで、ね、車は青ナンバーつけてですね、これがね、今の日本の実態なんですよ。別にね、運送業を始めるわけじゃないですよね。ね、高齢者の買い物支援をするということなのに、実はその業法っていうですね、網があってですね、これに引っかかるからダメだと。つまり、何もできないんですよ。だからさっき言ったように、その享受の仕組みを作るにはですね、もういろんなその新しい技術を活用すると同時にですね、こういうバカみたいなですね、規制をですね、クリアしていかないとですね、なかなかその共助の仕組みっていうのはできないですね。
なるほどね。
はい。
じゃあもう一つ一つそれ、ある意味で言うと、こう、国の規制やってる人と戦いながら。
いや、そうなんです。ただこれ、いたちごっこでしてね。
いたちごっこ。
もうね、一つ一つやってたらもう切れないですよ。
確かにそうですね。
はい。もうね、もう信じられない規制っていっぱいありましてね。
そうですか。
僕はもうびっくりしたのですね。天浜線ってね、ローカル線があるんですけども、浜松に、
はいはい。
昼間だとね、2時間に1本ぐらいしか電車走らないんですよ。だけど、こう、ずっと横にこう、その線路走ってるもんですから、で縦にこう道路が走ってるんですね。で、道路の方はものすごくこう、車の行き来が、激しいんですよ。で、あるところがもう常に渋滞してですね、事故も多いっていう場所があって、これなんとかしようっていうんで、そこの場所を迂回するようなですね、ミニバイパスを作ろうと思ったんですね。ところがね、待てて暮らせとできないんですよ。
はい、
なんでできないんだろうって調べたら、その担当の人が言うにはですね、実は踏切が作れないんですと。はなんで踏切作れないんだって言ったら、要は国のね、法律じゃないんですよ、
うん、
運輸局のルールで、
うん、
踏切を1個作る場合は、
うん、
既存の踏切1個潰せと。何なんだそのルールはと、ね、笑っちゃうでしょ。結局これは踏切といえば基本危険なもんですから、まあ、列車とねこう、うん、車が交差するわけですから、まあ、確かにその通りなんですよ、
うん
ね、だから危険なものだから基本踏切は作らせないと、
うんうん、
だから作りたかったらね既存の踏切1個潰せと。で僕はね、呆れたのはこれね、小田急線やね、京王線や、ね、もうとにかく開かずの踏切みたいなのがいっぱいあるですね、都心のね、鉄道だったら話は分かりますよ。新しい踏切作るなんて言ったらね、とんでもないっていうことは分かりますけども、2時間に1本ね、電車が通るかどうか分からないようなね、ローカル線に、ね、踏切1個作って、どこが危ないんだと。
そうですね。ね、
で、天浜線ではもうずっと事故起こってないんですよ。だけど、そこの常に渋滞が起こる、ね、踏切の場所でですね、年間、もう事故がいっぱい起こってるわけですね。だどっちが危ないんだと。
そうですね、確かに。ね、
だけど、結局、全国一律なもんですから。
う
ん
う
ん、
ああ、そうか。
日本は中央集権で、もうすべてそういうルールをですね、国が決めて、それを、全国つつら裏に、こう、やるわけですね。そうすると、小田急線や京王線とですね、天浜線が同じルールのもとに運用されるわけです。ね、だから、一個踏切作らなきゃいけない、ね、そのためにはですね、既存の踏切1個潰すと。それなかなか潰せないですよ。
そ
すで、ね、にある踏切ね、使ってる踏切ですね。こういうことがですね、もう本当にいっぱいあるんですね。
なるほど。
笑っちゃうようなんですね。いや、こういう、これがね、実は日本の僕はね、成長をね、阻害してですね、大きな原因の一つだろうと思うんですよ。
はい。その辺はベンチャーの皆さんも障害になることは多いでしょうね。
だと思います。
ね、
例えば、電動キックボードってありますね。
はい。
で、日本だとまだ全然、
はい、
こう普及してないじゃないですか。
はい、
みんな、あれを原付扱いで、ヘルメットかぶって、この、ナンバーつけないとですね、走っちゃいけないってなってるわけですね。でも、海外行くとですね、もう平気でもう、ヘルメットもなしで、街でですね、もういっぱいこう、レンタルで、走ってるわけですね。行動を含めてですね。
はいはいはい、
もう日本だけですよ、
うん、
これがですねまだ全然走れないのですね、
ええ、
それはおそらく海外も事故多いと思いますよ、
うんうん、
だけどその利便性をですね、
うん、
こう売るために少々の事故はですね、うん、享受するっていうのか、
うんうん、
もう一個も事故起こっちゃいけないと、
うん
うんね、たまになんかそういうねとんでもない無謀運転して事故なんか起こると、ね、空見たことかと、ね、
うんうん、
電動キックボード危ねえじゃないかと、
うん、
いうことで、これ全面禁止しようっていうのが日本なんですよね。
う
ん、
そうですね。
じゃなくて、もう、ね、もちろん運輸はいろいろルール決め、厳しくしなきゃいけないところはしなきゃいけないけれども、
うん、
基本は、その利便性を享受するために少々の事故もね、
うん、
それはもうしょうがないなと、甘んじて受けようっていうのは、まあ
うん、
これ海外のもう考え方ですよね。
そうですね、
どんどんどんどんこういうものは普及していくわけですよ。
うん、
だ日本はもう全然そういうことが全然普及していかないわけですね。
確かにそうだ。
つまりそう新しいビジネスモデルとか新しいアイデアとかですね、技術っていうのがですね、なかなか日本は実装できないっていうのはですね、そういうところの考え方とか規制がですね、私は阻んでるというふうに思うんですね。ですから日本が今なかなか成長できない大きな原因の一つはですね、私はそういうところにですね、根本的な誤りがあるんじゃないかなと、そういうふうに思ってるんですね。
例えば浜松にはね、外国からね、働きに来られてる方も多いと思うんでね、
はい、
異なる文化を持った方も結構いらっしゃると思うんですよね。
そうなんですよ。
そうするとなんかね、東京の一律ルールだけで全部縛るっていうのは、どんどん非現実的になる部分もあると思いますが、いかがでしょうか。
そうなんですよ。おっしゃる通りで、それ外国の方をですね、もっともっと受け入れていかないと、日本っていうのはこれからもうどんどん人口が減ってシュリンクしていくわけですから、もうどうやって活力を上げていくかって言った時にですね、外国人材を活用するっていうのはこれ大事なんですよね。だけどどうしてもまだ日本はですね、鎖国主義でですね、もう移民って言った瞬間にですね、もう目の変えるようなやついっぱいいますからでもね、ヨーロッパと違うわけですよ。地続きでね、ざっと大量にね、移民がこうなだれ込んでくるようなところじゃなくて、島国ですから、一定のルールをもとにですね、計画的に受け入れていけば全然問題ないんですね。
そうですね。
そうなんです。で、なかなかただですね、だから菅さんが官房長官の時に、なんとかこれやらなきゃいけないねって言って、特定技能って新しい制度を作ってですね、初めて、それはいわゆる労働目的のですね、外国人を受け入れると、画期的なんですね、これ。日本は初めてその一歩足を踏み出したわけですよ。
はい、
これはすごいことなんですけど、まだまだですね、全然ダメなんですね。だから受け入れて、ためにはですね、社会統合、いわゆる、その入った後の、その外国人の皆さんをどうやってその、受け入れていくかって、そこが大事なんですけど、
すごく大事ですね、
はい、そこができてないですね。
でも逆に言いますと、浜松市はね、いろんな方も、ベンチャーの方も、さっきおっしゃったサーフィンでね、いらっしゃるとか、
はい、
よその方が入りやすい、なんか雰囲気
がある
んでしょうね。
ええ、もともと非常にその、よそ者というかですね、外から来る人に対して寛容でしてね、だからそういう人たちがもう本当に平気でもう溶け込めるね、そういうまあ土壌というか風土があるんですね、ものすごく開放的な、閉鎖的じゃないですね。
なんかお祭りもそのよそから来た人もお祭り参加できるっていうのはあるっていうか、
もう全然もう2、3年いればもう地の人みたいに参加してますしですね、だから経済人だって山の創業者の山ハトラックスさんはですね、和歌山の人ですから、浜松の人じゃないですか。そうなんですよ。
あ、そうなんですか。
浜松でこう流れてきて、で、浜松で、楽器作り始めたんですね。
あ、そう。
で、ええ。で、今、もう浜松の顔といってもいいですね。経済人って鈴木治む。
はい。
そうですね。まあ、今、総大学になられましたけども、はい、鈴木の会長は岐阜の下呂の出身ですから、
え、岐阜の方なんですか。
そうなんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。で、向こう殿で、鈴木に入られた。で、まあ、鈴木は大きくされたんですけども、だから浜松の人じゃないんですね。
そうなんですか。
もう浜松じゃない人がいっぱい浜松活躍してるんですよ。まあ、そういう開放的な風土がありますんでね。
ね、本当例えば一次産業でもね、昔から高級な果物のね、生産なんかでもね、盛んでございますしね。
はい、
製造業は今のたくさんありますしね。
はい、そうですね。
今おっしゃったようにデジタルで、
はい、
ということをサービス産業もということで、
はい、
なかなか本当にその国とかね、全体見てるとこういい話聞かない中で、浜松市は進んでおられますよね。
そうですね。まあ、先言ったように、まあ、これからやっぱりそれぞれの地域がですね、それぞれやっぱりどこにもいろんなの特徴もあるし、特質もあるし、資源もあるんで、まあ、そういうものをこうですね、血を絞って生かしながらですね、汗もかいてそれをもう実装していくっていうね、まあ、そういうことをですね、それぞれの地域がやっていかないと、やっぱり日本全体がこうトーンダウンしてしまいますんでね、もう国に頼ってる場合じゃないなっていう
感じですね。そうですね、
はい、
でも例えばね、その市役所でも公務員の皆さんの意識改革と申しますか、
はい、
そのやっぱりなんか新しいことをこうやろうというとき、変えないじゃないですか、
はい、いや、ですから、まあ、全部がっていうのはなかなか無理ですよね。
はい、
ただ、私がこういうことやろう、こういう感覚でやろうっていうのに対して、やっぱり面白がってついてきてくれる職員って結構いるんですよ。
なるほどね。
はい。だからそういう意味では少しずつ意識が変わってきてるかなと。まあそれはもう、なかなか難しいです。全員にそれを求めたら、これ酷ですからね。うん、はい。まあ、ただ、やっぱり、ある程度若手の職員の人とかですね。
うんうん、
結構、同じような感覚で、面白がって仕事してくれる人たちって、増えてきてますから。はい。
いいですね。
はい。
まあでも本当にね、これからまさしくその、健康とかね、長寿というのが大きな日本だけでは世界の流れにもなれますでしょうし、
はい、
それから持続可能性ですね、
はい、
環境にもちろん排除した、
はいはい、
経営においても自治体の運営においてもすごく大事でしょうし、
はい、
まあ、なんて言いますか、こう我々が求めるゴールについては大体見えてると思うんですね、
うん、
それをだから地元の自治体でいかに進めて、それを全体として国として統合していくかという、うん、いよいよ実施の段階に入ってきたと思いますよね。
そうですね。もう本当に我々実は現場抱えてるのは私どもなんですよね。リアルな
自治体の皆さん。
はい、そうなんです。リアルなですね、実態をですね、つぶさにこう抱え込んでるのが我々なんで、
はい、
まあ、こんなこと言うと、なんていうかな、誤解されては困りますけども、国にはですね、邪魔しないでほしいなって
そうですね。
ことですね。
そうですね。
はい、
余計な、その青ナンバーとか余計なことは言うなと。
はい。ね、だから、何かまだね、上位下達なんですよ、日本はですね。
あ、
国が偉くて、ね、だんだんこう、次は県でですね、基礎自治体はその下みたいな、あんたたちは我々の言うこと聞いてりゃいいんだみたいなですね、逆だろうと今。
そうですね。
そうなんですよ。いろんな変革を起こしていくのは、その基礎自治体ですよね。まあ、特にその、ね、今若手で頑張ってるその首長さんって結構、はい、たくさん出てきてますんで、
はい、
そういう人たちはいろいろとですね、知を使って頑張ってるんですね。
は
い、だから、邪魔しないでくれっていうね。
うん、いいことですね。
本当にね、そう思いますね。
そうですね。はい、いや、でも本当になんかもうね、そういうふうに変えないと、我々先もないですよね、日本もね。
そう
なんですよ。低体力やってましたらね。
そうなんですよ。はい、
本当にね、できることいくらでもあるのに、
ええ、
なんか昔ながらのね、やり方でそれができないっていうのは、これは大きな損失ですよね。
大きな損失ですね。ね、結局、そうなってくると、もう、だんだんそういう新しい面が起こらなくなってしまいますよね。
そうですね。
はい。
はい、今日もいろいろお話伺いましたが、今日この放送は本当に多くの方聞いていらっしゃるんで、改めて鈴木市長からお聞きの皆さんに一言メッセージいただけますでしょうか。
はい。まあ、今ですね、私、日本も変わり始めてると思うんですね。特に地方の現場ではですね、新しいチャレンジをしようっていうですね、そういう動きもですね、いろんなところから出てきてますんで、まあ、これがですね、やっぱり、これからの日本に元気をね、与えていくんではないかというふうに思うんですね。まあ、今までのようなですね、まあ、国が先導してですね、もう、全国一律にですね、バーッと走るっていう時代じゃないんですね。もうそれぞれの地域が頑張ってですね、トータルとしてまあ、国が活性化していくという時代なんで、まあ、ぜひ私たちも、まあ、地方自治体として頑張ってまいりますんで、まあ、それぞれの地域もですね、知恵を出し、汗もかいて、まあ、それぞれの地域をですね、元気にしていただきたいなと、こんなふうに思います。
はい、ありがとうございました。この番組は認定 NPO 日本再生プログラム推進フォーラムの健康立国対談です。今日は地方自治体から進める日本再生と題しまして、浜松市長の鈴木康友さんにいつものように当 NPO の理事長の藤原直哉がお話を伺いました。鈴木さん、今日本当にどうもありがとうございました。
はい、どうもこちらこそありがとうございました。
とてもいいお話でございました。どうぞまたご活躍くださいませ。ありがとうございました。
ありがとうございました。